おはようございます。最近、YouTube に出回っている2002年と2004年、春、秋の TBS オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで、若手時代から空気というものを一切読まない人間だったことを知ったキングコング西野です。無名の若手芸人が2位に2分ほどの差をつけて優勝しています。さて、今日は見るべき数字を見誤るなというお話をしたいと思います。西野亮廣エンタメ研究所の公式 YouTube チャンネルを立ち上げて1週間が経ちました。過去にボイシーにアップした音源を YouTube にコピペしている今回のチャンネルのテーマは、キングコング西野の時間を1秒も使わずに運営する、です。今朝、公式ブログの方にも少し書きましたが、どんなビジネスであろうと、目を向けなきゃいけない数字を明確にしておいた方が良くて、YouTube の場合は、費用対効果を強く意識しておかないと、数年で自利品になっちゃうなという印象です。費用対効果というのは、ぶち込んだ費用に対して、どれだけの効果があったの？という数値のことで、YouTube の場合だと、費用に当たるのは、配信者が動画作成に費やした時間ですね。効果はいろいろありますが、今回の説明では分かりやすく収益としましょう。整理すると、YouTuber が見なくちゃいけない数字は、チャンネル登録者数や動画再生回数ではなくて、動画作成に費やした時間に対して、どれだけの収益があったのかというところでしょう。楽しく働いて、家族を養っていくが目的なのであれば、YouTube に1年間を費やして、年間の収益が1億円は大成功ですが、エンタメで世界を取るを目的にしてしまうと、1年間を費やして、年間の収益が1億円は大失敗です。世界を狙うには最低でも、その100倍は必要です。もう少し踏み込んだ話をすると、その1億円が、数年後も1億円のままの1億円なのか、数年後には100億円になる1億円なのかも、きちんと見極めた方が良くて、自分の体を資本として、自分が現場に足を運んで、自分の時間を切り売りすることで稼いでいる1億円は、10年後も基本、増えることはありません。自分の1日の時間が24時間から増えることはないからです。他方、自分の体ではなく、商品が資本となって稼いでくれている1億円は、場合によっては、10年後に100億円になることがあり得ます。商品は数が増えるからです。長々と、結構当たり前のことを言っているのですが、いざ、自分が、その業界に足を突っ込むと、意外と、費用対効果を結構見失ってしまいます。チャンネル登録者数100万人突破した。すげえ。というのが世間の声で、そのために、どれだけの時間を費やしているの？その数字は、10年後に増えるポテンシャルを持っている数字なの？自分を売って手に入れた収益なの？それとも、商品を売って手に入れた収益なの？という、奥に潜んでいる数字は1ミリも議論されません。結果、10年間、数字を追いかけ続けたけど、相変わらず、資本は、自分の体しかない。しかも、10年前に比べると、ちょっと体力も落ちているし、若い世代との距離も発生している。という10年後を迎えることになります。視聴率を生み出す番組を作り続けたテレビマンと、ディズニーランドを生み出す番組を作り続けたウォルト・ディズニーとの違いですね。後者は視聴率が低かろうが、価値を生み続ける商品を生んでいるので、長期的な数字で見れば大勝ちです。ただ、大衆が評価するのは、その瞬間の視聴率でしかないので、多くのクリエイターは、その評価に引っ張られます。世間が褒めてくれる方に流れます。冒頭申し上げましたが、これは、テレビや YouTube に限った話ではなく、あらゆるビジネスに共通して用意されている落とし穴で、この穴に落ちないようにするためには、目を向けなきゃいけない数字を、明確にしておくことが大切です。目先の数字で評価してしまう人からすると、控えめに聞こえる目標値かもしれませんが、西野亮廣エンタメ研究所の公式 YouTube チャンネルは、チャンネル登録者数が10万人を超えて、毎回5万回ぐらい再生されるようになれば大成功だと思います。その代わり、そのチャンネルを運営していくために、キングコング西野の時間は、1秒も使ってはいけません。基本僕は、こういう調子で、数字と向き合っています。多分、他人事じゃないと思うので、一度、ご自身が見ている数字が何なのかを、明確にしてみてください。それが、置いていく数字、数年後に価値を持たない数字であれば、キシンゴーです。現場からは以上です。